どうも、ねじまきラジオのねじまきです。今回はタイトル通りゲイアプリを使って良かったこと悪かったことなどについてお話ししたいなと思ってます。まずですね、ポッドキャスト聞いていただいている方にとっては、ゲイアプリって何っていう方も多いと思いますので、乱暴にですね一言でひっくるめるとゲイ向けの出会い系アプリとかですねマッチングアプリのことですね。で、ゲイの方が、僕も含めてなんですけども、友達探しとか恋人探し、他にも体目的で出会う人も多いみたいで、僕個人もですねゲイということで実際に使ってみた今までのですね体験談とかを割と赤裸々にちょっと語りたいかなと思います。ですね、自分が昔ちょっと喋ったことあるかなと思うんですけれども、僕がゲイとしての活動とか動きを始めたのは、大学2回生か3回生の頃ぐらいですね。で、気づくのもほんまに遅かったので、とりあえず同じ境遇のゲイの方に会ってみたいって思ったんですよ。なので、ちょっとネットとかで調べて見つけた大阪のゲイバーとかも考えたんですけれども、ちょっと一人で行くにはレベルが高すぎて、お酒もそんな飲む方じゃないので、それは諦めてですね、ネットで調べて見つけたゲイアプリっていうものをインストール してみました。で、多分ですねストレートの方には想像つかない話だと思うんですけれども、アプリをスマホにダウンロードしてプロフィールとかと設定して、GPS をオンにすると、周辺にどんなゲイ男子がいるかザーッとこう画面に出てくるんですね。これはほんまに当時びっくりしました。で、プロフィールとかを見るとほんまに幼そうな高校生みたいな人から、裸を晒した画像とかまでですね、こんなにゲイっているんやってビビって、そのままそっとじしてですね、1週間ぐらいはアプリ開かなかったですね。で、1週間もするとちょっと再び興味が湧いてきて、一人でちょっと喋ってみたいなっていう思う人に、メッセージというかを送ってみたりしました。で、結局ですね、なんかちょっと趣味とかも若干合う感じだったので20歳ぐらい上の方だったんですけれども、なんかいろんな見識を持ってそうなんだなと思ってお会いしました。で、ちょっとドキドキしながら実際やってみると、まさかのまさかですね、なんと同じ大学の非常勤講師の先生っていうね、ことだったんですけども、もちろん授業を受けてた先生とかそういうわけじゃないんですけれども、同じキャンパスで教えてる先生とのことでした。で、ほんまに嘘みたいなんですけどマジな話で、いきなりドラマみたいな展開でですね、ほんまにゲイの世界ってすごいなってマジで衝撃受けましたね。で、ここはいろいろあってあえて詳しく触れずにですね割愛するんですけども、で、他にですね印象に残ったのは、スペイン人の留学生のホセ君ですね。で、昔からポッドキャストねじまきラジオを聞いていただいている方はちょっとピンときたかもしれませんけれども、インタビュー会のホセ君です。で、当時はですね、確か、チャットで喋ってちょっとご飯行こうかってことになって、大戸屋かどっか、かごの屋かちょっと忘れましたけども、夜ご飯食べて、割とですね、趣味とかもあったので、話題も盛り上がったと思うんですけども、バイバイしてから、それっきり連絡取らずにですね、終わったかなっていう感じでした。で、ね、なぜこれを取り上げるかというとですね、4年ぶりぐらいに再会したからなんですね。で、関西であった LGBT 関連のイベントで、まさかの久しぶりの再会でですね、一緒にポッドキャスト収録することになるとはほんまに夢にも思いませんでした。で、ほんまにゲイの世界って良くも悪くも狭くて深いんですよ。で、そうした当時のですね、一度ご飯行ったというつながりがポッドキャストにもつながったとなると、あの時喋っといてよかったなと今更ながら思います。で、インタビューにですね興味のある方はぜひホセ君会の収録したエピソードも聞いていただければなと思います。結構ですね浮世絵とか、日本の文化にも詳しい方で、他にもスペインの観光とか政治の話もしてたりもします。この時の ことちょっと振り返るとですね、僕もなかなか酔っ払って川べりで収録したので、ちょっとラリってる感じになってるんですけれども、まあなかなか面白いエピソードになってるかなと思います。で、ホセ君ですね、今はバンクーバーに留学中みたいで、連絡取ってないですけど、まあちょっと元気してるんかなと気になったりします。でですね、ゲイアプリっていうのは、まあ、こうした普段会えることなさそうなタイプの方に会えるところが非常にいいかなと思います。で、ここまで話してですね、なんで普通に同世代の大学で、まあ、同期っぽい人を探さんかったんって気になるかと思うんですけども、当時ですね、すごくゲイバレするのを恐れてたんですね。なのでその大学とかでもあの LGBT サークル的なものはあったみたいなんですけれども、なんか誰かに見られたりしないかなとちょっとビビって入れなくてですね、なので、ゲイアプリでもあのなるべくですね、知り合いとつながりのなさそうな年齢高めの人とか、外国人の方とかと何人かお会いしてましたてな感じでですね、他にも海外の方で言うと、なんとあの USJユニバーサルスタジオジャパンのキャストの方とちょっとお会いしたことがあってですね、それもその辺にいるスタッフとかじゃなくてですね、わりかし有名なアトラクションの大役をやってるキャストの方でした。で、ユニバーサルスタジオのキャストの裏事情とかですね、ターミネーターのアトラクションのジョン・コナー役の人がゲイやでみたいな裏話を聞いたりしてですね、まあそれも非常に深い思い出経験になってます。まあいろいろテーマパーク的なとこ結構好きなので、聞いてたりしてたんですけども、まあショービジネスって結構しんどそうやなっていうのを当時思ったのを未だに覚えてます。で、俳優さんとかですね、ミュージシャンとか結構華々しくは あるんですけれども、キャスト側としては同じことをですね、何十公演もするわけですから、まあミスチルの桜井さんとかも、U2 のボノとかもですね、USJ のキャストとかも、まあみんなほんまに大変なわけですね。ということで、その方はですね、ほんまに USJ からオファーを受けるほどの方なので、ほんまに美男子的な感じだったんですけれども、僕はどっちかというと、その男臭い方が好きだったので、全然、恋人的な興味はなくてですね、まあでも人間的にかなり苦労されている方だったので、すごく話してて興味深かったです。僕自身ですね、ほんまにそんなんと全く釣り合わないほどパッとしない風貌なんですけども、その方のですね、フェチになんかハマったのかどうかちょっとわかんないですけど、やたらと気に入られましてですね、まあ、ちょっとしつこく誘われたのと、USJ のキャストの日常を覗いてみたくて、一回、誘われて家にも行ったり行ったこともありました。で、なんか今覚えてるのはですね、なんか XBOX のレースゲームを2人でして、なんかそのままベッドで寝た覚えがあります。で、なんか寝たって言ってもそのやましい方の寝たじゃなくて、あのスリープの方ですけどね。で、なんかあの USJ の他のキャストの方とご飯に行ったりもして、非常に思い出深いです。で、ここまで、いろいろ話してますけれども、他のですね、ゲイアプリの体験談にやりがちな、体の関係みたいなのはほとんどなくてですね、僕自身もあの恋愛云々とかいうほど当時ゲイ文化に馴染めてなかったので、会うのも大抵1回2回、夜ご飯を食べて終わりっていう感じが多かったかなと思います。で、なんかしっかりした恋人を作るのにはしばらく時間がかかってですね、まあそんな感じでした。で、まあ人見知りなせいもあるかと思うんですけれども、まあ気心を知れた人とじゃないと体の関係みたいなのはできなくてですね、まあ結構まあ気が早い方が多いゲイ界隈ではちょっと変わってるかもしれないですけども、そんな感じでやってました。まあ、結構他のゲイポッドキャスターの方の話を聞いてると、わりかし活発な方が多くてですね、僕もそんぐらいざっくり心を開けたらなと思ったりしますけれども、 まあそんな感じでやってたりします。まあ、社会人になってからはですね、忙しくて、なかなかゲイアプリできてなくてですね、まあそれでも最近はゲイポッドキャスターの方の知り合いができたり、わざわざゲイ友達探しをしなくてもありがたいことに済むようになってきたので、まあこれはこれでいい兆候かなと思ってます。あーでも最近ですね、他にも話すと、この間昔ちょっとゲイアプリで一度だけご飯行ったことがある方にですね、急に連絡が来て、その方結構スピッツファンの方で、まあ、前回ですね僕もスピッツについて、名曲紹介をしたかなと思うんですけれども、話が結構あったので、その方まあ人間的にも非常に好感が持てる方で、未だに仲良く知ってもらってて、まあ、その方からですね、先週急に余ったチケットあるから倉木舞のライブ行かへんって言われて、急遽倉木舞のライブに参戦してきました。まあ、話ちょっと脱線しますけれども、20周年アニバーサリーということで、まあファーストアルバムのデリシャスウェイ、名盤のアルバムとかからですね、初期の名曲もやってくれたり、めちゃめちゃ良かったですね。でまあこういうこともあるので、ゲイアプリって侮れないなと思いますね。でまあここまでいいことばかり話してきたので、まあちょっとだけうーんって思うことも話してみたいかなと思います。でゲイアプリだけじゃなくてですね、ストレート向けのマッチングアプリでも同じかとは思うんですけれども、メッセージですね、普通に失礼な人が多いかなと。でまあ返事がないとかその辺はまあ仕方ないとして、やたら偉そうで高圧的な人がいたりとか、まあ、いきなり局部の画像を送ってくる人とかいて、まあさすがにですねなりましたけども、始めた当時はかなりドン引きしてました。まあまあまあネットなんでそういう人もいるかなと思いますけれども、まあそんな感じでやってます。で今はですね、まあ最近とあるきっかけで、仲良くなった方とですね、温泉行ったり、映画見たり、それなりのゲイライフを楽しめてるかなとは思います。まあこうやって振り返るとですね、当時全くゲイカルチャーに触れてなかった僕なんですけども、5年後ですね、もうブログでオープンにしてるわけですし、ポッドキャストでプライベートなこともこうやって話してますし、もう数年で人の意識って大きく変わるもんやなって、改めて思いましたね。でまあこのトークで相方うんぬんはすっ飛ばしましたけれども、まあ今後ですね、気が向けばちょっとずつ話してみようかなとは思っています。で長くなったので、そろそろこの辺で終わりにしたいなと思います。お便りコメントはハッシュタグねじまきラジオにてお待ちしておりますので、気軽に連絡してください。このポッドキャストを聞いていただいている方は iTunes や Spotify で登録レビューをお願いいたします。この他にもねじまきブログというハテナブログやっておりますので、興味のある方はぜひ聞いてみてください。では次のエピソードでお会いしましょう。